皆さんおはようございます。桐野都です。桐野都のポキログポッドキャストに恋をする第173回目をお送りします。桐野都のポキログ、この番組は音声メディアバラエティ番組です。出会う系サービスのコーナーでは毎回ランダムに抽選された新しいポッドキャストを全力でご紹介します。さらには音声メディアに関する最新のニュースや研究、皆さんからのメッセージ、ブルースカイでのポストもご紹介していきます。番組ハッシュタグはカタカナでポキログです。ということで、今回も愛知県名古屋市にありますナンボスタジオから2025年10月4日の配信でお送りします。さて、それでは早速行ってみましょうか。ジングルを挟んで出会う系サービスのコーナーです。
ポッドキャストに恋をする、
さて今回の出会う系サービスでは、前回の抽選でこちらですね、高橋クリスの FA ラジオ工場自動化ポッドキャストというですね、高橋クリスという名義で出されているポッドキャストが当たっています。明日のファクトリーオートメーションへようこそ。あー、だからなるほど、 FA ラジオの FA っていうのはファクトリーオートメーション、工場自動化の略なんですね。工場、ファクトリーを自動化する、オートメーションにする。工場自動化について2人のエンジニアが情報をお届けする番組ですと。で、この高橋クリスという名義なんですけれども、これはこの番組のパーソナリティを務めておられるお二人、高橋さんとクリスさんなんですね。高橋さんが、愛知県で生産設備の設計ですかね、制御設計ですね、制御設計を生業とするエンジニア。クリスさんが、香港の出身で、まあ、普段もやっぱりファクトリーオートメーションの仕事をしていてみたいな感じで、まあ、お二人の名義を2つくっつけてですね、高橋さんとクリスさんが、まあ、2つ合わさって高橋クリスという、そういう名義で出されているポッドキャストということになります。工場自動化っていうね、なんかだいぶ業務寄りなんでしょうね、工場の自動化なんでね。で、ちょっとね、僕がついていけるのかなと思いながら、まあなんとなく中身をね、こう想像しながら聞いたんですけど、ちょっといい意味で裏切られたというか、そんなエピソードでした。今回抽選で当たったエピソードが第318回。すごい続いてるねこれ。でも毎日出てる、毎日出てますね、ほぼというか毎日出てますね。毎日10分とか25分とか30分とか、なんか毎日出てますね。ちょっと気がつきませんでした。ということは1年ぐらい続いてるのかな。で、毎日続いていて、その中の318回目、無人化についてクリスさんの思うことという2025年8月16日のエピソードが当たりました。こちら20分ほどとなっていまして、聞きやすいサイズにはなってますね。でですね、まあ、工場自動化ということで、まあ、番組のテーマですので、まあ、その中で無人化についてクリスさんが思うことっていうね、まあ、そういう形になってて、まあ、なんだろう、工場を自動化していくとね、こう車とかもみんなそうですけど、こうラインから人が一人二人と減っていくみたいな、最終的にはロボットだけが組み立てるみたいな、なんかそういうイメージとかねありますけれども、まあ、どんな話かなと思って聞いたら、ちょっとね違ったんですよね。僕の予想ではなくて、なんかこのクリスさんがちょっとお悩み相談じゃないんですけど、なんか高橋さんに対して、なんか最近こういうこと思ってるんだけどみたいな形で始まり、無人化っていうのが、そのコンビニとかですね、まあ要するに街の中で我々のすごく生活に近い部分で、無人化っていうものが 進んでますよね、まあ、進ませようとしてますよねみたいな。でまあそうですよね、あのレジもね、あのセルフレジ、まあ、あれもいわば無人ですし、まあ、あと場合によってはもうなんか会計もね、あのせずにそのまま出ていけるぐらいのなんかそういう無人化店舗の実験もあったりとか、まあ小売業に関してもまあありますし、まああとあれか、まあ、自動販売機みたいなのを拡大していくと、まあ無人の販売所っていうか、まあなんかやたらありますね。あの、冷凍された餃子が売ってたりとかですね。まあそういう無人のスーパーじゃないですけど、まあ無人のお店もあるな。完全無人のお店もありますね。まあ例えばそういうやつかな。で、無人化。で、それがね、果たして本当にいいことなのかどうか確信が持てないみたいな。まあ、なんかね、そういう入り方だったんですよね。で、これは、なんか、まあ、僕はこの318回、まあ、今まで毎日ね、この高橋、クリス、この二人のね、あの、トークに、こう、お付き合いしてきたわけではなくて、もう本当に偶然、この318回目だけを聞いたんで、ここまでの文脈っていうのがわからないんですけど、まあ、だいぶ意外な感じがしました。なんか、うん、工場を自動化していこうねっていう中で無人化っていうのが、まあ、工場ではないにせよ街中でね無人化されていくっていうのが、まあ、果たしていいことなのか悪いことなのかっていうのをまあ考えておられる、エンジニアサイドとして考えておられるっていうのはちょっと面白いなと思いました。でな、どんな感じで悩んでるのかなみたいな、まあそのあたりはまた興味があったら聞いていただくのがいいかと思うんですけど、まあやっぱりなんていうんだ、労働力ですよね。あの雇用が失われていくっていうね。まあ本当に真っ当な話ではあるんですけど、まあ本来そこで、まあ人が働くべきところで人が、まあ不要になっていくみたいなところもやっぱちょっと気になるなっていう。まあそこが一番なんか印象に残ったかな。で、まあ、これはあの、まあ、クリスさんはそう思ってるよっていう話で、まあそれに対して高橋さんがまあちょっとこう、まあ突っ込みを入れるっていうかな。なんていうかな。こう、ちょっと話を転がしていくというか、まあそんなスタイルで進んでいく。で、まあ例えば人が本来働くべき場所が無人化されるっていうことで、まあそこで仮にね雇用が失われているんじゃないかみたいな、例えばまあ疑問に対しては、まあでもまあ本当に人が減ってっていく、例えば地方とかですね、もう働く人がいないっていうような場所だってあるわけで、なんかそういう場所でね、あの無人化のどうのこうのっていうか、もう無人化しないとやっていけないっていうような、まあ、ある意味社会の構造もあるよねみたいな、まあ、話であるとかね、まあなんかそれをなんかこう、ああそうかってこうなんかクリスさんが聞いていくっていう、なんかそんな話がねこうどんどん展開していく、まあ、とはいえ、まあ20分なんで、そんなに話がね、広がっていくとか、なんかこう、深掘りされていくというわけでもなく、まあなんていうかこう、まあ素朴な疑問ですよね。本当に無人化これでいいのかなっていうのに対して、まあクリスさんのそういうなんか本当になんか、うん、素朴な疑問、そこすごいなんか共感できるなと思いました。で、それに対して高橋さんが、まあそうじゃないよねっていう、なんかそういう考え方の背景にはこういうことがあり得るよねとかね、なんかそういうなんか、なんだろうな、こうクリスさんをこうなんていうかこうよりこう深く考えさせるような質問っていうのかな、なんか突っ込みっていうか、なんかそういうのしてくっていう形で、なんか今までに聞いたことのない今までに聞いたことのない雑談でもないし、なんかなんだろう、なんか哲学の問答みたいな、なんか不思議なエピソードでした。318回目だけなのかな、なんか他の回はね、なんか名古屋旅行が楽しかったらしいとかですね、腰が痛いとかですね、あとなんか安川電機のモーションコントローラーがとか、まあなんかね、本当にあの設備制御の話とか、なんかそういうね、光線のロボコンの話とか、なんかそういうの最近並んでて、まあ、なんか他の回はなんかもうちょっとなんとか雑談っていうか、なんかテーマトピックで、まあそれに合わせたテーマトークしてるのかなっていう感じだけど、この僕がたまたま聞いた318回は本当になんか問答みたいなこう思うがどうかっていうに対して、それに対してはこうだと思われるがどうかみたいな、なんかそういうなんか硬いっちゃ硬いんだけど、なんか 不思議な回でした。偶然出会ったとはいえ、この回っていうか、この回で良かったのかなと思いながら聞きましたけど、まあこれはこれですごく面白かったです。こうなんかもうちょっとこうなんか、高橋さんの方がこう、なんか歩み寄っていくのかなみたいな、なんか、あそうだよねみたいな、分かりみが深いなっていう感じで、こう、無人化大丈夫なのかなみたいな、こう、クリスさんにこう、寄り添っていくのかなと思いきや、意外と突き放してるっていうかね、こう、意外と遠くから、こう、なんか弾をこう、なんて打ち込んでいくっていうか、なんかそういう、あの、ストロングスタイルだったんで、あの、意外でしたけども。まあ、それはそれで、まあ、面白いなと思って、あの、楽しみました。ありがとうございました。無人化についてクリスさんの思うことっていうですね、高橋クリスの FA ラジオ工場自動化ポッドキャストの2025年8月16日に配信された318回目、今回出会う系サービスで偶然出会いましてご紹介しました。さあ、それでは次回のポキログでご紹介する番組と今から出会っていきたいと思います。使うのはポッドキャストルーレットです。podcastindex.org という全世界のポッドキャストの目次を作っているサービスがあります。そちらの API を利用しまして、全世界で今、何個なんでしょうか。ちょっとまた、今ポッドキャストインデックスのトップページを見てみたいと思いますが、458万9139番組がインデックスされているということで、458万番組の中から日本語で配信されているエピソードを一つだけこうルーレットで抽選すると、そういうプログラムになっています。ですからね、あの、エピソードからなんで、458万番組のうちの日本語の番組がいくつで、その日本語の番組が一体何百エピソードずつ出してて、みたいな、その中から一つ当たるみたいな、そんな感じになっています。さあ、それでは早速、このポッドキャストルーレット回していきましょう。さあ、キリノミヤコポッドキャストチャンネルに、置いてありますので、こちら行きますか。ではスタート。おお、はい、出ましたか。出ましたね。はい、出ました。ポップカルチャーは裏切らないというですね、番組ですね。月の人という、配信名がありまして、こちら Spotify for Creators、 Spotify から配信されています。ポップカルチャーの摂取とその感想の熱弁を好む94年早生まれ男による独り言の記録ですという、一人語りですね。ポップカルチャーを裏切らないという番組の中で、今回抽選で当たったのが152回目、2025年9月16日のエピソード、家を買うための勢い。家。ポップカルチャーだけど、家を買うための勢いという、何なんでしょうね。どんな話なんでしょうか。2025年9月16日、152回目。こちらのエピソードが当たりましたので、次回、ポッキログではこちら、ポップカルチャーは裏切らないという番組をご紹介したいと思います。楽しみです。さて、聞き耳トピックなんですけど、こちらブルースカイでドリームスさんと私でちょっとやり取りをしていたのですが、新しくノートブック LM という Google が提供している、 なんて言うんだろうな、音声まとめでポッドキャストみたいなものを生成できる、まあ、基本的には情報を、整理して対話型で情報を引き出すサービス。これ非常に難しいんですけど、まあ、ノートブック LM という、まあ、使ってみたらめっちゃ便利なんだけど、ちょっと使い始める時のハードルが高めっていう、まあ、そういうサービスがあります。このノートブック LM の元開発者らが新しいアプリをリリースして、あなただけのポッドキャストっていうものを作ってくれますよという、こちら、ゼノスペクトラムというサイトなんですかね。こちらで記事になっています。Google の AI 研究アシスタントノートブック LM が、この中心メンバーが Google を離れて、スタートアップで、これなんて読むかわかんないんですけど、HUXE っていうので、Hukes とかなのかな ?Huke。なんかね、なんて読むのかわかんないんだけど、HUXE というですね、こういうスタートアップを立ち上げて、この、HUXE のサービスが、アプリでリリースされましたと。で、こちらなんですけど、僕は、iOS ですね。iPhone で、アプリをダウンロードしたんですが、アプリ的には、まあ、iOS だけなのかな。こちら、ちょっとわからないですが、この、公式のサイトからは、iOS の方に飛ぶようになってるのかな。はい。ということで、まあ、iPhone 使っておられる方、iPad でもいけるのかな。こちら使えます。で、これはあなただけのポッドキャストを作りますよと、しかもこのノートブック LM の開発者がということで、自分で興味のある話題を登録しておく、ジャンルを、ありますね。Android もありますね。App Store と、プレイストア、Google プレイストアで、配布されているということで、無料になっています。で、こちらなんですが、自分が興味のあるトピックを登録しておくと、まあ、大体5分程度の、音声のポッドキャストが生成されて、毎朝それを聞くだけで、まあ大体1日のことがわかると。で、それなんでそういうことができるかというと、自分の興味のあるトピックスも登録しとくんですが、メールアカウントあるいはカレンダーですね。カレンダー。こういったものと、まあ、同期しておく。そういったものに読み込みを許可しておくと、こっちのアプリから、今朝は午前中10時から部長との会議がありましてとかですね、昨日の夜のメールでこういう対応が求められてますよとかね、なんかそういうこともその音声の朝の番組で言ってくれると、まあ、だから、まあ、秘書って僕持ったことないですけど、まあ、秘書みたいな感じでこう音声で教えてくれる。だから毎朝それをまず聞けば1日でやるべきことが分かりますよみたいなね、そんな感じみたいですね。さらには、まあ、他にもライブステーションっていうなんか、特定のトピックに関するなんかステーション、そのポッドキャストの、まあ、番組、こういったものを作れたりとか、あとね、ディープキャストっていう、なんかこれは、なんかその自分が、まあ、テーマ、興味のあるテーマみたいなものに対して、まあ、これもやっぱポッドキャスト風の、まあ、ディスカッションが生成されるっていう、なんかね、どうもそういう、複数のノートブック LM っぽいサービスが組み合わさった、ものになっています。で、僕も使っててですね、日本語で、番組を作ってくれるんですよ。で、まあ、僕、カレンダーとメールは、なんか、そこまで今んとこしてもらわなくていいかなと思って、同期してないんで、基本、こう、ニュースしかね、拾ってないというか。なので、この、サービスの進化を僕はこう、なんか発揮されてないっていうかね、できてないんだろうなとは思うんですけど、少なくともこのライブステーションズってやつとか、あとね、自分でね、この、どんなそのものを作りたいですかっていうので、ディープキャストの方ですね。ディープキャストの方、ライブステーションとこのディープキャストで、まあ、ここで自分ですごく細かいジャンル、まあ、例えばイギリスの外交ニュースとかね、そういう結構細かめなジャンルを指定すると、すぐに あのニュースを、音声のポッドキャストニュースを生成してくれるっていう、まあ、そんな形になってます。で、今んとこ使っている限りはノートブック LM だと自分で情報を、まあ、放り込まないといけないんで、まあ、URL なり何なりですね、自分であの投げ込んだものがこう音声に変換されるって形なんですけど、この新しい、本当に読めないっていうさ、このサービスさ、ダメじゃないと思うんだけど、HUXE、HUX なのかな。まあ、これは、もうテーマだけ決めれば、ソースは集めてきてくれるんで、まあ、手っ取り早い。そこがいい。そこは素晴らしいっていう。ただ、まあ、どういうものがどういうふうに拾われてきて処理されてるかっていうのは、まあ、ブラックボックスではないですけども、まあ、お任せっていう感じで、まあ、ノートブック LM を確かにこう突き詰めていくと、こういうサービスっていうのがまあ確かに求められてくるよなみたいな、まあなんか正常進化っていうような感じはしてます。で、あのそういった、ちょっとあんまり僕ね、今この記事を読むまでディープキャストっていうのとライブステーションズの区別をあんまりせずに使ってたんで、ちょっとこれからは区別して使ってみようと思いますけど、まあどっちもテーマを指定するっていうのは全く一緒で、まあなんかそんなに違いがあるようには思っていなかった。で、その毎朝僕が一番期待してた毎朝とか夕方5分でそのなんか日のニュースの要点を教えてくれますよみたいなのはなぜか僕の環境だとうまく動かない。なんかね、指定したトピックを拾ってくれない。なんでなんだろうな、ちょっとわかんない。また違うところに僕が間違って設定してるのかもしれないんですが、まあ、例えばさっきみたいにイギリスの外交のニュースみたいなものに僕が興味があったとして、イギリスのまあ外交みたいな、そういうキーワードを指定してあるはずなんですけれども、なぜかもうなんか最新の AI ニュースとかですね、テック業界のニュースとかね、なんか、うん、そういうものがキュレーションされてくる。で、僕が知りたいのはそこじゃないんだよなっていう。知りたいけど、今このアプリを使って知りたいのはイギリスの外交なんだよな、みたいなね。なんかそういう、なぜかマッチしない。ただ、イギリスの外交っていうのをディープキャストかライブステーションで指定すれば、ちゃんと、その番組は作ってくれています。なので、ちょっとその毎朝、パッと起きた時に、っていうところが、ちょっと、うん、まだ僕は味わえてないっていう感じですね。もし使ってみてという方は、そっちも味わってもらえればなっていう感じなのかな。はい、というわけで、こちら本当に読めないんですけど、まあ、仮にヒュークスと読んでおきますが HUXE、こちらのアプリ、ノートブック LM の元開発者らがアプリをリリース、あなただけのポッドキャストというものを作ってくれるという今のところ完全無料のサービスでした。はい、というわけで今回も新しい出会いに感謝感謝の霧の都のポキログ第173回目をお送りしました。先日イギリスから帰ってきてっていう話でもう1ヶ月経ってしまったんですけど、ポッドキャストプラットフォームをやっておられる石橋さん、なるみさんのお二人とそれぞれ個別にリモートで収録するというかね、ちょっと雑談を、まあ、録音させていただくという機会を得まして、お二人ともありがとうございました。まあ、僕が、なんか、新しいサービスのトライアルを始めちゃって、なんか偶然、なんか手が滑って押しちゃって、まあ、そのリモートで収録するツール、まあ、それをちょっと、まあ、使ってみませんかみたいな、まあ、そんな感じで、全キャスター、というアプリで、まあどうなんだろう、今ポッドキャストをリモートで収録しようっていうと、一般的にはズームでね録音みたいなのが一番普及してるから手軽だっていうとこあると思いますけど、音質みたいなものを追求していくとこの全キャスターとか、あとリバーサイドかな、まあそういったあたりが、まあ、今のところ、まあ、 頭一つ飛び抜けてるみたいな感じなんですけど、まあ、その全キャスターをちょっと試してみたっていう感じですね。またこれは録音したものも含めてですね、こんな音質で撮れましたよみたいなのは皆さんに披露できればいいんですけれども、まあ、今のところなんか2時間とか3時間とかなんか収録してみて、まあ、結構それで満足して終わってるっていう感じなんですが、まあ、こちらそのお二人とのね、ブレインストーミングの結果も含めながら、ま、いろいろ展開考えているのと、あとは年末に、こう3人でね、3社でちょっとコラボでなんかこう収録集まってしましょうみたいな話をしてますので、お楽しみにという感じです。というわけでした。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。霧の都のポキログ第173回目お送りしました。また次回お会いしましょう。